このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき、共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。さて石川さん、いよいよゴールデンウィークですね。
そうそう、うん、もういよいよやってきた連休、京都は恐ろしい人になりますよ。
あー、そうでしょうね。私も京都行きたいもん。そこでね、一つ、まあ、ちょっとネットの記事を紹介しますね。あの、今物価高でしょ。
うんうん、
なのに、うん、物価高が進む一方、コロナ禍明けによる旅行の需要はね、とても堅調なようなんですね。
なるほど。
これはあの、IT メディア4月10日の記事からなんですけどもね、2024年のゴールデンウィークに旅行する人は2332万人に上るそうなんですよ。
あ、すごいすごい。
うん、でね、前年からね、やはり微増しているんですよね。それで、あの、まあ、JTB 旅行会社ですね、発表した調査で分かったんですけども、国内で人気の旅行先どこだと思います？1位、
私京都にいてめちゃくちゃ人多いから京都かなと思うけど、なんかテレビとかのニュース見てるとやっぱり東京とか多いのかな。どうなんでしょう？
その通り、関東なんですね。これが 20.1%。
すごいすごい。
やはり東京ね、大人気みたいですね。
なるほどね。
そしてね、2位は私たちがいる近畿なんですよ。
美味しいとこいっぱいあるしね。
そうそして3位、わかりますか？
どうなんだろう、多かったらいいなと思うのはね、あの、北陸方面とか新幹線が通ったりとかですごい話題になってたけど、じゃないですか。どうでしょう。
3位がね、東海なんです、
あの、そうなんだ。
そう、名古屋とかね、岐阜とかね。
いいな、そうそ
うそう、ね、うん、いいでしょ、
う
ん、で
ね、聞いただけでうなぎ食べたくなっちゃう。
あ、ほんとほんとほんとそうですよね、
うん、
それでね、海外、海外どこが一番人気だと思います？
そうは言っても、
うん、
あ、なんか若い人とかなんていうのかな、エステとかお化粧とかでよく韓国コスメ、
そう
話題になってるから、韓国どうです？
さすが石川さんですね、うん、そうなんです。やはり韓流ブームでね、韓国が一番人気なんですよ。
あ、やっぱり近いしね。
そうなんです。すごいですね。私はね、なんかアメリカとかそういうところかなと思ったんだけど、
あ、なるほどね、
意外に低いんですよね。
なるほどね。
そうそう、
でもね、福澤さん、この円安やいうのに、
そうよ、
持ってはる人持ってはんのね。
本当持ってはる人持ってるんで、どこに持ってるのかわからないんだけど、
そうなんですよ。
そうそう、結構今回の円安って大きいですよね。
大きいですよ、
ね、だからやっぱりね、旅行ってね、もうお金関係なしなんですね。
じゃあ持ってない方担当の私たちは、行かれた人の話を聞いて、行った気分になりましょう。
そうですね、京都もね、いいですもんね。国内旅行っていいですね。
そうそう、まあ、国内はね、あの、言葉通じるし安心っていうのもあるんだけど、まあ、京都はね、恐ろしい人になるので、あの、もう連休、こういうゴールデンウィークとかはね、京都じゃないとこから来た人にお任せっていう雰囲気で、あの、実際にはね、そんなにね、はい、あの、京都の中うろうろね、出歩いたりね、あんまりしてないんじゃないかなと思いますよ、私の肌感覚では。
そうか、地元の人ってね、いつでも行けますもんね。
そう、一度も来るし、来る人が多すぎるし、うん、さらに多い時に、なんでそこに行くのって逆に思っちゃうから、
だ
から
ね、あー、なるほどね。
勉強中とかはね、行きたいなってお店があったらね、うん、予約しておかないとランチとかもなかなか大変だし、予約しておいて行くぐらいかな。で逆にあの京都から脱出してあの、うん、近隣の田舎の方に行くとかね、うん、例えば滋賀とか奈良とか、うん、三重の方とかそういう少し田舎の方でのんびりできるようなところに行くなんて人の話を聞くことが多いから、うん、京都組は、はい、脱出しているのではないでしょうか。
そうなんですね。ね、私たちはあの、うん、やはり美容者さんと行くことが多いですね。
え、
あまり気にされないですね。やっぱり行きたい時に、ね、行かれるので、やはり並びます。バスに乗る時も電車ももうぎゅうぎゅうです。
そうでしょう。
そうなんですよ。
すごい京都の人の渦というか、大阪も人多いし、うん、でもそんな中でもじゃあ福澤さん頑張って安全を確保しながら頑張って歩いてるんですね。
そうなんですよ。まあ私も楽しんでるんですけどもね。
京都はねバスがすごくこう細かくたくさん走っていて、
そうなんですよ。
ピンポイントでね結構動けちゃうからね、うん、皆さんバスを利用してる人が多いのね、うん、で、うん、もうバス停なんかもね、はい、すんごい列なの。本当にものすごい列なんです。
そうですよ。で今おまけにねスーツケースもでしょ、
うん、そうですね、うん、で列が長すぎるとですね、そこに並んでたら私たちはバスに乗れないんですよ。なんでかって言ったら、はい、バスの種類がすごく多いから、うん、来たバスの何番のどこ行きですっていうアナウンスを聞かないとバスには乗れないからね、
うんうんうん、
だから白杖を持っていたら、はい、バス停の先頭の、はい、天井ブロックね、
はい、
点点点の方の天井ブロックの方のところに白杖を持ってますよっていうアピールをしながら、うん、列に並ばずに、うん、あの天井点ブロックの上に立ってることができるんですね。そうするとねバスからこう自動で流れてくる何々行きですっていう音が聞こえにくい時があるんだけれども、
うんうん、
白杖の人を見るとバスの運転手さんがね、うん、ちゃんとマイクでねアナウンスしてくれるの、うん、何番ですよ、うん、何行きですよ乗りますか、はい、乗りますか的な、ね、アピールめちゃしてくれるんです、うん、これめっちゃありがたくって、
うん、
あの観光の方が多くて列がどんなに長くなってても、うん、安心してバスを利用できたりするということがありますね、
うんうんうん、
あえて京都から脱出するとはいえ日々の生活で乗らないわけにはいかないので、うん、こういう連休中とかねちょっといつもよりもプラス15分20分多いめに見積もってお出かけをするっていうのが連休中の京都の過ごし方なんでございます。
なるほどね。皆さんもぜひ参考にしてください。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて石川さん、非常用持ち出し袋を持ってますのコーナーです。今回もありますよ。社会福祉法人日本盲人連合会がまとめた視覚障害者のための防災避難マニュアル報告書からです。今回は避難所における支援のあり方、避難先を知るにはです。まずポイントとしては、避難経路と避難所を事前に確認しておくこと、そして避難経路はいくつか覚えておくこと、これは大事ですよね。そして福祉避難所を確認しておくこと、まあ情報としては知っておくことが大事ですよね、石川さん。
そうそうそう、一般のね避難所と福祉避難所っていうのがありますけど、うん、これ京都の場合なんですけどね、まあ、まず災害が起きたらまず一般の避難所に行ってくださいと、避難所に行く必要がある方もね、うん、行ってくださいと。で、まあ、福祉避難所に行く ね、必要がある方、うん、はい、一般の避難所での避難生活に特別な配慮がいる方が対象になるんですが、もともとその介護が必要だとか病院に行く必要があるっていう方はそこに行かなきゃならないから、うん、その方はそういう判断をされる、うん、で、うんうん、そうじゃなくって病院や介護施設には行かないんだけど避難はしたいっていう方の中でね、はい、福祉避難所に行ける方は基本的には要介護の3以上と、はい、障害者の場合は障害の区分が4以上って言って、うん、結構重い、ね、大変な方がまず第1回目の審議で対象になると、ね、うん、でもそこに漏れても2回目の審議でやはり福祉避難所に行かれる方が安全であるっていう場合のはね、またもう一度の2回目の審議になるということになるので、うん、まずは直接福祉避難所に行くのではなく一般の避難所に行ってください、うん、そこからですよって直接行かないでねっていうことが、うん、京都市の方の行政の方では出てます、うん、で、福祉避難所は自分の地域のどこにあるかっていうのも各ね、例えば私だったら区ごとに出てたりするので見てみたんだけど、うん、PDF だったりするので、うん、画像データだからちょっとまあ読みにくいっていうか、うん、見にくいところがあると思うので、うん、このあたりは見える方と一緒に確認をされるのがいいのかな、はい、でもね、うん、自治体によってこの考え方も様々あると思いますし、
はい、
そういう、避難所での配慮の必要な方に対する整理っていうかな、うん、考え方の整理っていうのはこれからの課題にもなってるっていうふうにも聞いてますので、うん、各皆さんのお住まいの市町村の方に一度お問い合わせ、うん、ホームページ等で見ていただくっていうことが良いかなと思います、
うん、そうですね。もう東日本大震災ではね、地域に指定されている避難所を知らなかった方が多くって、うん、迅速に避難することができなかったようなんですね、
うん
うんうん、これって本当に命に関わることなのでね、うん、やはり避難所がどういう施設なのか、まあ、どこにあるのか、うん、避難ルートを覚えておく方がいいですね、うん、そしてまあ石川さんがね、うん、先ほどおっしゃったように直接ねその福祉、うん、避難所に行かない、うん、いや行った方がいいのか、それはもう地域で確認される方がいいですよね。
そうです、この判断は多分それぞれ違うと思うので、うんうん、直接行ってくださいの地域もあるかもしれないので、うん、そのこと自体を調べておく、うん、知っておくということを皆さんがされるのがいいかなと思います、
うん、そうですよね。確かに皆さん、うん、とにかく福祉避難所に行ったらいいと思って殺到した時がね、うんうん、大変ですのでね、
うん、そうですそうです、うん、まずは自分の住まい住んでるところではどうなのか、うんうん、ということを確認して知識として持っておいてください。
そうですね。本当に避難所生活は長期化しますのでね、うんうん、視覚障害の特性に、まあ、配慮した支援が受けられる、まあ、そういう避難所をね、うん、知っておくっていうのが必要だと思いますよね、うんう
ん、はい。
さて、それでは体感リコメンドのコーナーをお届けします。体感リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じているいろいろな商品やサービスを紹介おすすめしていきます。さて、それでは石川さん、石川家の整理整頓術について教えていただけますか
整理整頓ね、
なんか今笑いましたね
苦手な人も多いと思うんだけど、うん、私もね、うん、得意かって言われたらね、うん、実はそうではない、
うんうん、
だけど、うん、とにかく私ね、物を捨てるのが大好きなんです、
はい、捨てるのが大好き
捨てるのが大好き、なんていうかな、はみ出してるのが嫌いなの。
あ、こ
う、
なるほど。
この箱に収めるとか、この引き出しに収めるとか、
うん、
そこからはみ出してもいるのがあんまり好きじゃない、
うん、
なのでついついはみ出してくるでしょ、物が増えてね、
うん、そうですね。
そうするとなんか紙袋に入れてボンボン置いたりするじゃないですか。そうなっちゃうんだけど、うん、実はそういうのがあんまり好きじゃない、
うんうん、
で箱に入れてしまっているものももちろんあるんですけど、うん、その箱からもう箱の蓋が閉まらなくなっててもギュウギュウ押すとかそういうのが嫌いなんですよ、うん、とにかくそのマスの中に収めたいんです、うん、だけど、うん、私非常に衣装持ちでして、はい、衣装持ちを否定できない。
はい、わかります。
ありがとうございます、うん、おしゃれをすることが大好きなんですよね、
うん、素晴らしい
ありがとう。
本当
54年もおりますと、まあ、増えます。流行にあんまり関係なく自分の好きなものを着る方なので溜まっていくんですよね。好きなものを、うんうんうんうん、が溜まっていく。だけど捨てるのが好きだから、
はい、
溜まっていくけれども、
うん、
はみ出してるんです。なんでかっていうと、おしゃれはしたいし新しいものも欲しいから買うんですよ、
はいはい、
買うんだけどね、
うん、
買った数、
うん、
3枚何かを買った、はい、そしたら絶対3枚以上、絶対3よりも大きい数字ね、
うん、
最低でも4個以上は捨てる、
うん、すごい。
でその捨てるものは何かって言ったら、うん、それこそ肌着や靴下でも構わない、
うんね、
から買った洋服の数、
うん、
それと同じかそれ以上のものを、うん、衣料品のものを必ず捨てるっていうのやって
、あ、服だけじゃなくってね、靴下や肌着でもね、うん、OK ですね、
うんうん、OK だにして、うんうんうん、絶対に捨てると、
うん、
で捨てるって時には点検が必要なんですよね。でなんでねそこまでその箱から溢れるのが嫌かというとね、
うんうん、
だんだんですね衣装を持ちすぎてまして、まあ、季節がやってきて衣替えをした時に、うん、あ、これ何だったっけなってこう触って確認するんですけどね、
うん、はい、はい、触ってね、
そうだって見えないから触って確認しかしゃあないでしょ。で触った時にね、
はい、
これは、淡いグレーの、うんうん、あれだったなって、それは分かるの、うんうんうん、触った感触で。
ちょっと待って、あ、触って色が分かるんですか、
う
ん、
覚えてるの。
はあ、
触った感触で覚えてる、うん、そうそう、うん、ツッコミですね。
なるほど、
さすがに指はね色を教えてくれないんだけど、うん、触った感触でこの感触のやつは何色だったなって覚えてるわけ、
うん、
だけど、
うん、
全体の色は分かってるんだけど、例えばボタンがね、
うん、
例えばこれ手触りプラスチック調のやつだけど、うん、これパールっぽいやつやったか同色のボタンやったか、
うん、
どっちやったっけなとか、そういう細かいとことか、
うん、
同じ淡いグレーでもね、
うん、
これってちょっと青みがかってる系統だったか少しベージュかかったグレージュっぽい色だったか、
うん、
どっちやったっけなみたいな、大きくは分からないわけじゃない、大体分かってるんだけど、
うん、
細かいとこが分からないわ、
はいはいはい、
分からないというか忘れちゃうわけよね、
うん、
でそういうことが起きるから、
うん、
まあ、好きなものって似たようなものも重なりがちだし、
うん、
まあこれまだ着れますよっていう、ちょっと色あせても着てるし、
うん、
ちょっと首もちょっと伸びてるけど、お家でお料理したりするときなら全然着れちゃうっていうものは山ほどたまるでしょ、
うん
うん、で きっとそしてみんな置いてると思うの、まだ着れるっていう、うん、だけどそういうものを中から、うん、いくつも取り出して、うん、さよならをすることで、うん、頭の中の記憶を整理するんですよ、うん、覚えるものを減らすの。
あーなるほどね。そうそう、はいはい、
ややこしくなっちゃう、
うんうんうん、はいはい、で触って、
うん、
それがそれ、あ、こういう服だったなっていうのが意識的に残ってて、
うんうん、
それがだんだん覚えられなくなった。
そう、多すぎるから。
なる、多すぎるから。
多すぎるからな。まあ、
なるほどね。
多すぎるから。前も私、靴の時に話したけど、うん、気に入ったもの色違いで買う癖があるのね。うん、で、だって気に入ってるんだもん。
う
ん、どっちも欲しいね。
そう。
ね、買っちゃうわけよ。
うん、
だけど、そういう時は、うん、必ずね、うん、同じ年に同じデザインのものを下ろさずに、こっちは今年着るけどこっちは先用に置いておくわけ、
うん、
着ないで、
うんうん、
だけどヘビーローテーションでやっぱり着古してどっちかをねサウナロして捨てたんだ、うん、で1個残ってんだけどこっち紺だったか黒だったかどっちかを忘れちゃうのね。
なるほど。うう形は一緒ですもんね、触っても、
うん、そう一緒だから紺と黒を買ったそれも覚えてる、
うん
うん、だけど捨てたの去年これやったからね、今やったらそれが起きちゃうからね、うんうん、だから2つあるとややこしくなっちゃうからさよならをして、うん、自分で判断ができるようにする、うん、いうことをやってるわけです、うん、で、なるほどね、まあね、今年も衣替えをしてね、引き出しや箱から出してきたものをね、うん、あこれはこうだったななんて思いながら、でも自分の記憶が間違ってないかななんて思いながらね、うん、母にちょっと見てもらえない、これ何色だよね、これこうだったよねとなんて言いながらね、ハンガーツリーにしてもセットアップにしてるわけ。だからこ の, あのカットソナにはこのカーディガン着て、うん、でこれにはこのスカート履くみたいにして、うん、セットアップにして釣ってるわけよね、うん、で釣った状態で色合わせ変じゃないとかね、自分の頭の中ではこうなってるってのは分かってるんだけど、うん、そういう風にしておくと、まあ、コンパクトにもなるし、うん、朝そのハンガー1個取れば大きいなわけよ、
うん、
なんだけどね、その整理をしてって私思ったんですけどね、
うん、
普通こう洋服の整理とかこう収納の方法ってね、うん、アイテム別でしょ、例えばブラウスとかカットソーとか、
うん、はい、そうです
よね、カーディガンとかそのトップスはトップスばっかりを一つの引き出しに入れて、
うん、
でボトムスはスカートはこっち、パンツはこっちみたいにするじゃないですか、
うんうん、
だけど、うん、そのさっきの私の話じゃないけど、色違いで好きなもの買っちゃう人だから、
うん、
色別収納、
色別収納、
うん、例えば寒色系、ブルー系とかね、うん、そういう涼しい系の色はこの引き出し、うん、そこにはトップスもボトムスも入ってます、
はい、
どう組み合わせしても、まあ、うん、そんなにぎやかな雰囲気にはならないよっていうね正解同士がそこにいるっていうこと。だから暖色系の引き出しと寒色系の、うん、引き出しで、あとは無彩色ね、うん、グレーとかベージュとか紺とかね、黒とか、はい、そういうもの3つあればね、
うん、
これでカラーコーデ合ってるかなっていうね、心配なくやれるかなと思ってて、うん、今ちょっととりあえずハンガーツリーしてるんだけど、うん、ハンガーツリーが服を着ちゃって、うん、洗濯して次収納するときに、今年のこの春夏はこの色別に箱を開けてみようかなと思ってるんですよ。そうすると朝迷わないかなと思って、
うん、あ、確かにね、あの、うん、色はちゃんと合いますもんね、
と合うし、
うんうん、
で自分の記憶の中でこれはこの色ってもう分かってるわけだから、うんうん、
はい、
はい、近い色ブルー系とかね、うん、そっち系の色は全部こっちに入ってるっていう風にすればね、
うん、
安心してこう朝パッと手に取れるかな、
うんうん、
なんてこと思ってます。
なるほどね、
福澤さんって整理整頓はどうなんですか。
はい、じゃあそれがね、
うん、
断捨離のコツっていうのをちょっとネットで調べてみたんですよ。
あ、
うんうん、ちょっとね紹介しますね。
はい、
これがね、一度に終わらせず少しずつ進めていく、うん、普段からね、
うんうん、
でね、今後使うかどうかをまあひとまず考える、
うんうんうん、
ね、
うん、
そして、うんうん、汚れがあったり、まあ、くたびれているたりするものはもう思い切って捨てる、
うんうんうんうん、
で似た系統の服は思い切って捨てる、
あ、なるほど、
とついつい同じような感じの買う時ってありますよね、自分の好きなね、
うんうんうん、
でももうそれはもう一つでいいんじゃないかなっていう感じでしょうね、
うんうんうん、
でベーシックアイテムを把握する、
あ、なるほど、
そうそう、うん、そしてね、どうしても捨てられない場合はまあ保管するのもありかな、うん、後悔しないようにね、
うんうんうんうん、
そうだ、これねネットで調べたんですけどね、まさにこれね私のことなんですよ。
そうなんだ
そのまんまびっくりしました。あ、うん、これ私がやってることだわと思って、
うん、
じゃあ私はこれはあれなんですね、整理整頓がうまくできている方なのかなって
ね、あの、うん、自分にもストレスない方法ね、残すものは残して、だけど緩やかに整理して、うん、さよならもされてるんですね、
うんうん、そうです、まあ、石川さんほどねそんな衣装持ちじゃないのでそんなに苦労しませんけどねまあでもやっぱりアイテム別ですね、アイテム別にやはり収納してますね、
うん、
お送りしているのは2024年1月5日に各音楽配信サービスにてリリースされた日本のロックバンドヨルシカの春。皮変に青の晴れという漢字にるという送り仮名がついて春と読ませるんですね、石川さん。
そうなんです。まさにこう勢いのあるこの春のイメージにぴったりの楽曲で、もう桜の次にこう出てくる色鮮やかなね、こう花々たち、これからだったら藤とかね、さつきとか大好きなバラなんかもありますけど、
そうですね、
本当に鮮やかな花々がこう新緑の黄緑のこう勢いあるこの芽吹きの色とともにカラフルにどんどん飛び出してきて、こう風になびくような雰囲気、その映像っていうかな、そんな街の雰囲気がなんかこの曲から感じられる、この季節にぴったりの一曲だと思います。さて今日もそろそろ時間となってまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよ。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と、紙幣を区別できる便利な封筒をお送りしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お知らせくださったお名前や住所は、プレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんので、ご安心ください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてアットマーク jbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。または JBS 日本福祉放送のホームページにあるホームからでも投稿できますよ。アドレスを入力しなくて済むので大変便利になってます。ぜひご利用ください。そして体感リコメンドへの投稿もお待ちしております。 この番組は毎週土曜日に更新しています。聞き逃しても大丈夫です。 JBS のサイトにはアーカイブがアップされていますよ。
過去の放送はウェブサイトのトップページにある過去の放送を聞くというタブをクリックしていただくと、なにわ体感、見たことない大阪、それ以外の番組も合わせて一覧のリストが出てきますので、ご希望の放送回のところをクリックしていただくとすぐにお聞きいただけます。どうぞご利用ください。次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢やすこでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。